主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アメン。それでは、賛美を捧げましょう。どうぞ。賛美歌の9番。
乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よりに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
じゃあもう一つ賛美を歌いましょう。 は購読をしましょう。いつもの通り、新法の裏の面に見ていただくことができます。補足のところは私が、取りのところの皆さんが交互に読み合っていきましょう。で、最後のところは一緒に声を合わせて。それでは購読いたします。ローマ人への手紙12章よ。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。
兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。
勤勉で怠らず礼に燃え主に仕えなさい。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
生徒も入用に協力し、あ、入用に協力し、旅人をもてなしなさい。
あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。
自分こそ知者などと思ってはいけません。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。
それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをするとは主は言われる。
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。
そうすることによって、あなた方は彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。ご一緒に。
悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大札寿司から導いてだきます。
お祈りしましょう。アレルヤ。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人の心をよくご存知であります。あなたはふさわしい時に御言葉によって私たちに恵みを賜り、そして私たちを導いてくださいます。今日もあなたが私たちの心を開き、あなたにこの目を上げさせ、あなたの御言葉とあなたの御霊が私たち一人一人を捉え、また導き、また支えてくださるように。御言葉にありましたが、兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさいとありました。どうぞあなたがそのような愛を私たちにお与えください。まず私たちがあなたから罪を許していただいたものとして、あなたの前にへり下り、あなたの愛を本当に心いっぱい喜びながら、その愛をもって互いに愛し合うものとしてくださいますように。どうぞ私たちの中にあなたの平和を満ち溢れさせてください。あなたの平和は天から与えられたもの、人が作り出すものではなく、言葉にもまた私たちの思いをはるかに超えたものであります。どうぞあなたの与えてくださる御霊による平安が私たちを満たし、あなたの義と平和と聖霊による喜びが私たちを支配するように、どうぞお願いいたします。この朝こうして共に一つとなってあなたの前に 礼拝を捧げるために私たちはここに集いました。どうぞ、おのおのの心をあなたが一つに結んでください。愛の絆で結ばれて、本当に一つ心となってあなたに真実な礼拝を捧げることができるように、私たちの中のさまざまな罪や苦い思いをどうぞこの祈りの中においてもあなたが取り除き、あなたの礼拝者として本当に限りのない心であなたの前に出ていくことができるようにしてください。一人一人地上の人生ではこんな覚えることがありますし、また戦いを通過することもあります。サタンを通して試練が来ることもありますけれども、どうぞあなたが今イエス・キリストによって私たちと共にいてくださること、御霊にあって私たちがあなたの子供とされていることをどうぞ私たちがしっかりと覚え、また握りつかみ、そしてあなたの祝福の人生を歩んでいかれるようにどうぞお整えください。今日事情によって礼拝に来られない兄弟姉妹のことも覚えます。願くはどうぞその場その場においてもあなたの御言葉とあなたの御霊と一人一人を導きますように、この主の日を礼拝の日として聖別して過ごせるように、どうぞどこにあってもあなたが私たちの思いをあなたの御霊によって結んでください。これから思うの祈ってまいります。どうぞ一人一人があなたの前に心を開き、罪告白し許しを受け取り、また心の重荷をあなたの前に下ろしながら、一切を私たちの思いを超えて豊かに施すことができるあなたご自身から恵みを受ける御霊として満たしてくださいますようにお願いします。どうぞこのひととき、短い時間ですが祈りのひとときをあなたが豊かに用い、また導いてくださいますようにお願いします。今ここに向かっていらっしゃる方があるならば、速やかに安全にお届けてください。合わせて感謝してあなたの御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
思いを超えて支配していらっしゃるあなたの大きな御手に委ねて歩んでいくものとしてください。どうぞあなたの子供として本当にひどい心を持ってキリストに似たものに作り変えられていくことができるように、この礼拝豊かにあなたが祝福してください。あなたの名で集うその中に共にいるとおっしゃったイエス様、どうぞこの礼拝のただ中にその臨在を表し、一人一人にお触れください。病める者にあなたからの癒しがあるように、弱った者にあなたからの新しい力が備えられるように、迷える者にあなたの導きが与えられますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。
それではプレーズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
それでは歌いましょう。イエス、神はすべてに、イエス・キリストが私たちの本当にすべてのすべてとなってくださるように、そう込めて歌いたいと思います。
Thank you.
生のための政府活動を朗読していただきます。よろしくお願いします。
皆さん改めましておはようございます。今日もヤコブの信仰の生涯をたどりながら私たちの信仰についてそしてクリスチャンライフについてメッセージをこの御言葉から受け取っていこうと思います。今うちにいる犬がですね5回妊娠でございまして、で病院に連れて行きました。エコーを当てて、ちゃんと妊娠してるかどうか確認しに行ったんです。で行きましたところお医者さんは、 ちゃんと入ってますよ、たくさん入ってますねっておっしゃった後で、体洗わないでくださいとおっしゃったんですね。お風呂に入れないでくださいと。どうしてかっていうと、いや、この時期匂いっていうのがとても大事なんですと。要するに赤ちゃんが生まれた時に母親がどういう匂いをしているか、そしておっぱいがどういう匂いをしているか、もうそれがもう目の見えない赤ちゃんはその匂いだけで、もう本能的にお母さんにちゃんとお母さんのことを覚え、そしてお母さんを追いかけ、そして自分の親だと認識し、そして従っていくんだ、そして おっぱいにありつくんだと、まあ、そういうことをですね、おっしゃってくださいました。でそれを聞いたときに、私はこの御言葉をちょうど読んでいましたんで、とても強い印象を持ったんですね。今日は匂いの話なんです。実は、ね、まあ、匂いだけじゃないですけれども、匂いですね。皆さん匂い結構敏感ですか？嗅覚っていうのは人間の五感の中でも最も本能的で最も原始的な感覚なんだそうですよ。聴覚もかなり原始的なんだそうですけども、嗅覚っていうのは特別なんだそうです。他の感覚器官っていうのはその感じますよね。いろいろ見るとか触るとかね、あったかいとか冷たいとかね。でそれをその感覚器官自体は脳からこう体中に伸びている神経にその情報をまあ、メッセージを渡してあげる、それで終わりなんです。ところがですね、皆さん嗅覚 の感覚細胞だけは嗅覚細胞がぐーっと伸びていって脳 の大脳辺縁系っていうところ、あっちの詳しいけど、ね、なんかそういうところにストレートにこう直結してるんだそうですよ。他の感覚っていうのはみんな視床っていうところを通って大脳にこう、まあ、間接的にこう渡っていくらしいんですけれども、嗅覚だけは一気に来るんです。だから嗅覚っていうのは最も人間の行動を縛るんだそうです。そして、本能的な、例えば親子のつながり、そして性の関わり、そしてさまざまな情愛、好きか嫌いか、この人と一緒になろうとか、ね、そういうのもかなり嗅覚が関係してくるらしいんですよ。まあ、女性の方がかなりそれは敏感らしいんですけども、男もないわけだなと。で結局ここで、イサクがですね、ヤコブに騙されて祝福を渡しちゃうんですね。でその時に一番鍵となったのは香りなんですよ。よ見てみると、彼の祝福の言葉はこうです。ああ我が子の香り、ああ今日のところまだそこまで行きませんね。今日のところそこまで行かないんですけれども、お母さんはちゃんとヤコブに上着を着せて、そして、お父さんのところに行かせてるでしょ。で今日の27章を開いている、ちょっと、ま、本当は全部27章全部読みたかったんですけれども、ちょっと読めなかった、祝福の言葉を27節見てください。ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ彼を祝福していた。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。国々の民はお前に仕え、国民はお前を節を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を節を拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。ご覧になったようにヤコブを祝福したイサクはその香りを持って、我が子を嗅ぎ分けたんです。そしてその香りがイサクにとってどれほど大きなものだったか、お母さんはそのことが分かっていたので、ヤコブにエサウの上着を着せました。何となく やってるように見えるでしょ。でもとても大事なことなんですね。 ただ単に触覚だけの問題だけだったらエサウの肌に毛皮を貼ればいいだけのことで、これで触っても大丈夫よというわけです。ところがわざわざお母さんはエサウの上着をヤコブに着せたんです。さあ、嗅覚の話にちょっとぐんと言ってしまいましたけれども、ちょっと本来の話にちょっとここで戻ります。先週学んだところで、ヤコブはエサウから長子の特権を譲り受けました。後でエサウは怒って盗んだって言ってますけれども、騙し取ったって言ってますけれども、騙し取っていません。ヤコブはちゃんと長子の特権を私にくださいって言ってね、スープと引き換えにそれをちゃんともらったんです。取引なんです。そして彼はエサウはそれを約束したんですね。きちんと神様の前に誓ったんです。だからその誓いは有効で全く取引に問題はありませんでした。でも実はこの長子の特権というのは財産相続権なんですよ。つまりお父さんのイサクが持っている財産のうちの3分の2を長男が受け取り、そしてその他の部分3分の1を後の子供たちで分ける、その権利をまずヤコブはもらったんです。で、問題はその長子の特権だけに止まってしまったらダメだということ。そしたらその財産を得てゲットしてそれで終わっちゃうんです。肝心なのはここでイサクがその息子エサウに受け継ごうとしていた祝福なんですよね。なんでイサクはヤコブではなくエサウに祝福を贈ろうとしたんだろうか。今日お読みした一番最初のところに何か厄介な問題が書かれてますね。エサウは40歳になってエテ人レイビの妻エフディテとエテ人エロンの娘バセマテとを妻にめどった。つまりカナンの土地の異邦人じゃないですか。イスラエルの民ではない、身内ではないところから、妻をめどって、しかも2人です。当然お家の中で問題が起こりますよね。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。どういう悩みの種だったのかっていうのははっきりと書かれていないけれども、想像するに多分その女性たちはヘテ人ですから、ヘテ人というのは今で言うとヒッタイトっていう民族ですね。そのヒッタイトっていう民族はまさに偶像崇拝者なんですよ。アブラハム、イサク、そしてその子孫たちは信仰を受け継ぐ民族とならなければならなかった。イスラエルの神ヤコブの、あ、ごめんなさい、まだヤコブ登場してない、イスラエルになってない、アブラハムの神ヤーウェをただ一人の神として信じ、この方こそ誠の神だと信じる信仰を受け継ぐのがアブラハムの子孫でしょ。ところがその祝福を受け継ぐべき長男がこの手たらくなんですよ。エサウっていう人はよっぽどこらえ性がないというか、そういう神様のことに対して無神経だったようです。アブラハム一人の奥さんしか持ちませんでした。そのサラが亡くなるまで他の女性をめとることはなかったわけです。聖書クイズとかやると出てくるんですけどね、アブラハムの2番目の奥さんの名前は何でしょうかなんていうクイズが、この間聖書協会にあった聖書クイズ大会とかで出てましたけれども、はい、まあ、でもアブラハムは完全に一夫一夫を守ったんですよ。イサクもリベカ以外に浮気しませんでした。そばめを持ちませんでした。イサクはリベカを愛し、そして彼女が子供を産まなくても20年待ったんです。20年連れ添ってそばめを持とうとしないで、そのリベカのために祈り込んで、そしてヤコブとエサウが生まれました。ところがそこに生まれたエサウは40歳になって、しかも
偶像崇拝をするヒッタイトのヘテ人の中から2人の娘を同時に妻としてめとったわけです。いかに彼が自分の家の伝統、そして自分の父の信仰、そしてそのおじいちゃんの信仰、この時まだ生きてますよ、アブラハム。いいですか。この時イサクがヤコブとエサを産んだ時にはアブラハムがですね、160歳ぐらいです。そしてイサクがここで年を取りましたけれども、この年を取った時、これ、イサク大体137歳だと言われています。イサク何歳まで生きたか、これ分かんないね、聖書クイズイサクはですね180歳まで生きたんですよ。だからイサクは焦ったんですけれども、焦る必要全然なかったんですね。創世記35章に出てきますので、イサクの一生は180歳です。でもイサクは年を取りって書いてあります。27の1、この時180年の人生のうち137歳、まだこのあと40何年あるんだけどでも彼は焦ったんです。体力の衰えを感じたんでしょう。そしかも目が見えなくなりました。人間何かできなくなる、何か力が衰える、そして、夜年並みを感じる、そういう中で弱くなると、なんとか自分の力で、コントロールしようという欲が出てきます。イサクっていう人はあんまり自分から積極的に動く人じゃないんですけれども、あえてこの時は動きました。よほど焦っていたんだと思います。目が見えなくなってきましたので、自分の先も短いと考えたんでしょうね。それで、彼は、自分の息子を祝福しようと思いました。その時に判断力も衰えていました。もともとイサクっていう人はこの長男のエサウを愛していたと前の章に25章に出てきましたよね。どうしてイサクは息子のエサウを愛したんでしょうか。それはエサウが漁師、狩りの達人で、そしてイサクはそのハンティングしてきた動物を食べるのが好きだったからですよ。ジビエというかゲームというかね、それを好んでいたからです。それでイサクは長男エサウを愛してました。それでイサクは、リベカの言うことを無視して長男のエサウを呼び寄せます。誰にも相談してませんよね。勝手にやるんです、イサクは。長男エサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。するとエサウは、はい、ここにいますと答えます。もうちょっと荒っぽい言葉だと思います。でイサクは言います。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。まだ40年生きるってそういう年寄りだよねだから今お前の道具の槍と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。よっぽど好きだったんだと思いますよっぽど好きだから、その美味しいごちそうを食べる、その幸せ気分で祝福してあげようと考えたんですね。ところが、彼の思いを超えることが起こります。奥さんのリベカです。読んだところ25章に、実はリベカはヤコブを愛していたって書いてあるんですね。覚えてないですか。25章ですね、28節、25の28、27から読むと、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。んでしょ。あ、なんか言い間違えた。ちょっと言い間違えたかもしれない。あれ訂正ね。リベカはヤコブを愛していたんです。イサクはエサウを愛していた。言い間違えちゃった、ごめん。イサクは奥さんの言うことに耳を貸しませんでした。
リベカはその子供たちが自分のお腹の中でぶつかり合っている時に神様のところに御心を伺いに行ってどうなっちゃうんでしょうと。そうしたら兄が弟に仕える、弟こそそのアブラハム、イサクの祝福を受け継いで、そしてこの家を引き継いでいく、信仰を受け継いでいく本当の長子なんだと。そういうことをリベカは聞いていました。これをリベカが一人で抱え持っていたとは思えない。必ずイサクに話し、こんなことをおっしゃったのよ、こんな風に私は聞いてこう信じたのよって証ししたと思います。ところがイサクは聞かないですね。イサクというのは割とおっとりしているようで頑固なところもあったみたいですね。自分が頑と決めたらなかなかこう動かない、固い意志の男だったようですね。だから読まなかった26章で井戸をアビメレクの家来たちにどんどん潰されても、もうめげずにどんどん井戸掘って井戸掘りイサクって呼ばれますよね。あ、聖書読んでる人しかわからない話です。で、イサクはエサを祝福しようとした。でもリベカはその約束の言葉を信じていました。でもリベカもまた焦ったんです。急なことですから、突然イサクがエサを祝福するぞと行動に出たわけです。お母さんのリベカは本当に焦ったんだと思います。なので、リベカはイサクとちゃんと話をすることなくイサクを騙そうとします。で、今日の話っていうのはね、本当にイサクもヤコブもエサウもリベカもみんなダメなんですね、ここのこの章っていうのはね。およそみんな勝手なことをやってます。イサクは勝手にエサウを祝福しようとしました。リベカは約束は得てましたけれども、悪い方法でイサクを騙して祝福を自分の愛する自分の可愛いヤコブちゃんにその祝福を生かせようと働いたんです。そしてヤコブも父親を騙しますね。ヤコブは母リベカにそそのかされて、恐れながら、イサクの前に立ちます。イサクは不思議があるんですね。どうしてこんなに早く見つけることができたのかねと。つまりハンティングに行ったはずなのに、獲物を取って戻ってくるのが早すぎると思ったんでしょう。20節のところでそう言ってます。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。するとヤコブは答えます。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。そうですね。獲物じゃないわけです。ゲームじゃないんです。ジビエじゃないんです。家畜の羊を用意したものをヤコブはお母さんに渡されたものを持ってきたんですね。そして、怪しむイサクをヤコブは次にも騙します。21節をご覧ください。イサクはヤコブに言います。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄るとイサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが手はエサウの手だ。だいぶ朦朧しているのと目が見えませんから、まあ感覚でどうも声も違うような気がするんだなと。それでも彼はヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。それでもう一遍聞くんです。もう一遍聞くんです。イサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだねと尋ねます。すると答えた、私です。完全に嘘ですね。偽証してはならない。まあ立法がイスラエル民族に与えられるのはずっとあとモーセを通してですけれども、でも神様は偽りを嫌われます。神は真実を喜ばれるからです。今日の講読のローマ書にもありましたね。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさいとあります。 愛には偽りがあってはならない。悪を憎め、善に親しめ。これが御言葉です。神様は私たちが正直であれと願われています。たとえ約束はヤコブのものであっても、祝福はヤコブに行くはずであっても、彼はこの時をこういうやり方で超えていくべきではなかったんではないかと思いますが、それでもやっちまうんですよさあ、これを見るとね、本当に人間っていうのはこういうもんだなと皆さん思いませんか。私たちは神様の時を待つというのになんと忍耐のないものでありましょうか。祝福があるなら、約束があるなら、私たちはそれをしっかりと待ってそれを受け継ごうとしません。で、目の前で何か急な事態があると地が出ます。偽りを立てても呪いを受けても欲しいものは手に入れる。それが私たち人間の内側にあるものです。でもね、この混乱の中にあっても神様はご自分の技をなさるのですよ。皆さん、この出来事の中で祝福がヤコブに行きますね。ヤコブに行った祝福をイサウはもう一遍ひっくり返してエサウに与えることができたでしょうか。ところが、それは分からないんです。実際やってないから。後でエサウが来るんですよ。三次節をちょっとご覧ください。27-30。本当は全部読みたかったんだけどね。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないうちに兄のエサウが寮から帰ってくるんです。だからエサウも早かったんですよ。でも後だったんです。神様はエサウにその時まで獲物を取らせなかったんでしょう。まさに祝福し終わったその時にエサウが帰ってくる。で、ふんふんふんって鼻歌まじりに、料理をしてですね、エサウ結構料理うまかったかもしれませんね。で、さばいて、おいしい料理をこしらえてお父さんのところに持っていきます。そして父に言います。お父さん起きて、子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださったのに。イサクは彼に尋ねます。お前は誰だ。彼は答えます。私はあなたの子、長男のエサウですよと。イサクは激しく身震いします。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたの。お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言います。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言います。彼の名がヤコブというのもこのためか。ヤコブはかかとという意味と押しのけるという意味の2つ意味があります。二度までも私を押しのけてしまった。私の長子の権利を奪い取り、嘘です、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれなかったんですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しい葡萄酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができるか。イサクはエサウを祝福しません。祝福することをできないと言います。できなかったのかもしれません。でもやらなかったかもしれない。私がここのところで、一番心惹かれるのはイサクの身震いです。33節、エサウが料理を持ってやってきたときに、そしてあなたの長男エサウですと名乗ったときに、イサクは激しく身震いしました。この身震いは単なる身震いではないと思います。 イサクの中で全てのことが噛み合ったんだと思います。リベカがこの子供たちの幼い時からずっと言い続けていたあのこと、そしてこのエサウが愚かにも自分の長子の特権を弟に売り渡してしまったこと、そしてこのエサウがなんと不信仰な2人の嫁を家の中に引き込んでトラブルを家の中に引き起こしたこと、それでも私はその出来事の中に神の御心を尋ねようとせず、自分の心の赴くままに自分のところに狩りの獲物を取ってくるこの長男を祝福しようとしていたということ、その全てが彼の心にうわっとこう戻ってきて、そして彼は悟ったんだと思います。自分が間違っていたんだということです。別の祝福を与えることは不可能だったのかもしれない、でも彼はその祝福をヤコブから彼が騙して奪い取ったのだったら、もう一遍取り上げてこのエサウに渡そうとはしなかったんです。皆さん、神の祝福というものをそれほどの重大な思い、そして決定的なものだと私たちは思っているでしょうか。私たちの人生にはそのような祝福が上から今注がれているんだということを私たちは覚えているでしょうか。イサクは身震いしてそのすべてを悟り、神の御心が今まさに実現したのを見ました。彼が期待しなかった弟、彼が蔑んでいた弟、妻のリベカは愛しているかもしれないけど、そんなの妻の身勝手よと思っていた自分の高ぶり、その全ての中を超えて神の御心が実現したということです。皆さん、イエス様の十字架の時と似てませんか。イエス様の十字架の時も人々はみんな自分勝手に動いていったでしょ。弟子たちはイエス・キリストを見捨てて逃げてしまいました。ペテロは3度もイエス様なんて知らないと言いました。ポンテオ・ピラトはユダヤ人を恐れて正しい裁判をしませんでした。ローマの兵卒はこの人は本当に神の子であったと信じながらも命令に逆らうことができず槍で刺しました。そしてユダは自分の利益を求めて失望、イエス・キリストがこの世の王とならないことに失望して、イエス・キリストを銀貨30枚で売りました。みんな身勝手な、みんな勝手な、その思いで行動しましたが、イエス・キリストの十字架はまさにその真ん中で実現してしまいました。ヤコブが祝福を受け取るのはまさに神の御業でした。それを全て分かった時にイサクは震えました。私たちの人生にもそれと同じようなことが起こります。皆さんは祝福されています。今日香りの話しましたけどね、第2コリントを開けてみてください。コリント人への手紙の第2の2章第2コリント、セカンドコリント。2章14節。私たちにも香りがあるんですね。祝福の香りです。2の14、第2コリント2の14。この熱い聖書をお持ちの方は347ページ、 新約の347、新約聖書の347。はい、読みます。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。ここではクリスチャンが放つ香りのことが書かれています。私たちは神の前にかぐわしいキリストの香りなのだと言われています。そしてどこに行っても至るところで私たちを神様は導いて、私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと書いてあります。これがクリスチャンの香り、そしてクリスチャンらしさ、そしてまあクリスチャニティです。まさにキリスト教じゃないんですね。キリスト教っていうと何か 神学があって、教えがあって、それに我々が同意して宗教をやってるっていう感じでしょ。でもここでパウロが言っているのは、本当のクリスチャンは神様によって祝福されて、私たちは導かれてキリストによる勝利の行列に加えられ、至るところで私たちからキリストを知っているものの香りが出ているんだと言われているんです。あたかも弟であるヤコブがエサウの上着をまとって、エサウの香りを放ちながらその祝福を受け取ったように、私たちはイエス・キリストをこの身に来て、この身にまとい、そのキリストの香りを放ちながら祝福を受け取るものになるんだということです。そしてその祝福は神様に喜ばれるキリストの香りである。そしてその香りが人々を救いに導き、また救いに導かなかったりするんだということがここに書いてある。ある人にとっては死に至る香りである。ちょっと怖いねある人にとっては救いに至る香りである。皆さんがクリスチャンらしさを発揮すればするほど、あなたの周りで人々は二つに分かれる。それを知ってあなたを避ける人、そしてキリストの福音から離れていこうとする人と、そのことを聞いてその福音を自分も求めてみようとあなたに近づき、そしてあなたが信じているキリストの知識を自分も得たいと求める人、その香りを放つ者こそがクリスチャンなんだと言われているわけです。ヤコブは兄エサウの上着をまとって、エサウの香りを放ちながら父イサクから祝福を受けました。これは型です。この混乱した出来事、そして各々が自分の思い通り勝手に動いているような出来事の中にも神の計画があり、祝福はヤコブに流れ、しかもそのややこしい出来事の、今言ってみればお家騒動ですよね、そのお家騒動さえも神様は用いて、それを通してキリストの香りの例えとなされました。さあ、私たちはこのヤコブのところから、今日最後に、何を見ようか。それは私たちの思いをまず第一に、はるかに超えて神様はご自分の御業をなさる方なんだということです。そのことにまず私たちは安心したいと思います。 神様が祝福しようとするならば、必ず祝福は流れていきます。神様の祝福は人間が人間の力とか人間の策略によってとどめようとしてもとどまるものではありません。神は人を選び、そしてその人をご自分のもとに引き寄せ、ヤコブのような、まあ言ってみればご利用しですよね自分の方に利益を誘導しようとして、平気で嘘をつくような人間さえもこの後で神様は清めていらっしゃいます。まあ、この事件のためにね、ヤコブは兄のエサウから恨まれるんですよ。読んでいませんけれども、41節のところをご覧ください。27-41、エサウは、あ、読まなくてもいいです、コリントを開けてるからね。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでヤコブは、あ、エサウは心の中で言った、父の申しも近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろうと。怖いね親父もうじき死ぬから、死んだら殺してやると思ってるんですよ。死にませんよヤコブ、イサクはそれから、40年ぐらい生きますからだからこのエサウの思いはなかなか実現しないんです。そしてヤコブは最終的にエサウと和解します。殺されることはありません。でもこのエサウの危険な雰囲気を察知したヤコブはこの家にいられなくなるんです。そしてお母さんのつてを頼って、おじさんのラバンのところに、身を隠すわけですね。そして自分の愛する、そして自分のことを本当に愛してくれているリベカとはそれで生き別れになるんです。もうヤコブが帰ってきた時にはリベカは、愛するお母さんは生きていませんでした。まあ、そのことを考えるとね、お母さんがあなたの呪いは私が受けますと言ったのもなんか実現しちゃったかなという気もするんですけれども、まあ、それでもそれらの出来事を通してヤコブはこれほどの自己中心的に、そして自分に利益を誘導して、そしてもう必死で自分の力で祝福を確保しようとしたヤコブは、最後には神様に逆につかまれる人生を歩むようになります。それはまた後の話。私たちの人生の中にこのヤコブと似たところがありませんか。このイサウのように思い勝手なことをやっちゃう身内はうちの中に、また親戚の中にいませんか。それを神様が導く、そしてそれを神様がご自分の計画によって用いられるということも私たちは信じようではありませんか。どうぞ願わくば神様が私たちの周りにご自分の御手を見せてくださるように、そして私たちが神様の力強い御手にますます信頼するものとされますように。お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの一つのお家騒動を通して本当に多くのことを語っていらっしゃいます。あなたの御旨は、あなたの御心はどんなに人の思いをはるかに超えたところで実現されていくのかということを私たちは見ました。またそのような祝福がイエス・キリストを通して私たちにも注がれていることを私たちは覚えます。どうぞ私たちがイエス・キリストを否まず、どこにあってもイエス・キリストの体か香りをこの身から離すものとしてください。ある人たちは離れ、そしてある者たちは滅び、そしてある者たちは救いに導かれていく、その厳粛な事実を私たちは本当にあなたの前にイサクのように震えをもむきながら受け止めるかもしれませんが、どうぞあなたの御心が好みになりますようにと、あなたの前にへりくだったマリアのように、私たちがあなたの前に低く、あなたの前にへりくだるものと 委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌います。賛美歌の271番、大きなイエス様の恵みが私たちに注がれていることを覚えて感謝して歌いましょう。いさおなきわよ。 節にイエス様の恵みと祝福が書かれている歌でした。はい、それでは、感謝を持って礼拝の献金をします。献金を強制ありません。おのおの身体性を感謝心いっぱい捧げていきましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
父なる神様、この清い安息日に父と子と聖霊の交わりに導きお招きくださいましてありがとうございます。私たちの1週間の疲れを癒してくださり感謝申し上げます。この6日間の旅路の道筋があなた様を称え、あなた様を証しするものとなりましたら、それがあなた様からの憐れみと恵みのおかげでございます。私たちが持てるものすべては神様からいただいたものです。私たちが今お捧げしましたものはその一部を神様にお返ししていると知りません。私たちのこの小さな心をお受け取りくださり、そして行く場合にも増し加えて神様の御用のためにお使いくださいますよう、お捧げしました一人一人とその家族つながるものをどうぞ覚えてください。尊き死を守るべきたりたもうしイエス様の皆に皆を通してお願いいたします。
アーメン。それでは、心合わせ、これを一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は、主法や前の作りに出てまいりますので、ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許しいたまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなれば、アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を取りましょう。
Thank you.
子稲が湧くは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた夜限りなく豊かにありますように。アーメン。します。